社会面、暮らし面、川柳からです。暮らし面から泉です。札幌市白石区にお住まいの佐々木陽子さん、75歳、主婦。テーマは1回だけのホワイトデー。この時期になると思い出すことがある。夫は毎年2月になると町に行こうと誘う。なぜか私は分かっている。素敵なデザインで美味しそうなチョコレートを自分で選び要求するのだ。こんな高価なものと思いながらも毎年買って夫にプレゼントしていた。一粒ぐらいくれるかなと期待して待っていても一度もくれたことはない。若い頃は甘いものは一切口にしない夫だったのに、ホワイトデーのお返しももらったことはない。8年前、バレンタインデーが過ぎて少し経った頃だ。健康診断に行った夫は、医療機関から血糖値が異常に高いから大学病院に行くようにと紹介状をもらってきた。結果、膵臓がんだった。ショックだったが、私たちは手術を覚悟して準備をした。でもその結果、すでに肝臓にもがんが転移していて、手術はできないと告げられた。今こんなに元気なのに、信じられなかった。夫は結果を聞いたその日、ちょっと出かけてくると言って出て行った。私は、え?と思ったが、何も言わなかった。そしたら夫はなんと、ホワイトデーのチョコレートを、私と娘たちの分も含めて買ってきてくれたのだ。言葉が出なかった。それから3ヶ月ちょっとで、夫は、あっけなく言ってしまった。そのチョコレートを食べたのは、49日が終わってからだ。泉でした。次は、遠田悦子さんの今日の一品です。白身魚とグレープフルーツのサラダ。材料2人分。刺身用白身魚、タイやヒラメなど80g。グレープフルーツ3分の1個。塩、胡椒、各適量。オリーブ油大さじ1、白菜100g、セロリの茎5センチと葉少々、ミニトマト2個。作り方。1、白身魚は薄切りにし、塩、胡椒を振りかけて冷蔵庫で冷やしておく。2、グレープフルーツは薄皮に包まれた房から取り出す。2房分を小さくほぐし、残りは絞ってジュースにする。3. 白菜とセロリの茎を短冊切りにし、塩少々を振ってしんなりさせたら、水気を絞って2のジュース大さじ2とオリーブ油を加えて30分ほど漬ける。4. 皿に3を敷き、1とほぐしたグレープフルーツを盛り、小さく切ったミニトマトと千切りにしたセロリの葉少々を飾る。メモ。グレープフルーツの代わりに、イオカンや甘夏を使っても美味しいです。お好みの柑橘類でアレンジしてみてください。さっぱりしたものが良いでしょう。一人分114kcal、塩分 0.5g。今日の一品でした。次は斉藤一無線、同心川柳です。大国のならず者らの揃い踏み。大国のならず者らの揃い踏み。苫小牧、村上、宋。もふもふの会ってみたいなシマエナガ。もふもふの会ってみたいなシマエナガ。優別、渡辺里美。超物価、楽しい日本、どこへやら。超物価、楽しい日本、どこへやら。美梅、藤巻雄三。大切に、いたわるように、米を研ぐ。大切に、いたわるように、米を研ぐ。旭川、菅井和信。行く道の、やそじの道は、どんな道。 行く道の八十路の道はどんな道？札幌、藤沢、純子。新学期、リュックを背負って一歩目を。新学期、リュックを背負って一歩目を。釧路、猿田、ココナ。釧路古陵高校2年。くづくりに桜を咲かすオラが春。くづくりに桜を咲かすオラが春。札幌、桜沢安夫。同心川柳でした。次は社説からです。はじめに、新幹線延伸遅れ、地元への配慮欠かせぬ。北海道新幹線の新函館北斗札幌間の開業が2038年度以降にずれ込むことになった。建設主体の鉄道建設運輸施設整備支援機構は30年度末の開業を断念していた。トンネル掘削の難工事が続いている上、貫通後の工事も人手不足などで当初の見込み通りに進みそうにないためだ。延伸区間はトンネルが8割を占める。現地の地層は火山活動などの影響により非常に複雑な構造で、事前に詳細を把握するのは困難だったという。延伸区間の工事現場では死亡事故がこれまでに6件発生している。工事は安全かつ着実に進めてもらいたい。延伸は沿線のまちづくりに直結し、経済効果への期待は高いだけに地元の落胆も大きい。開業延期による地元の負担増などをできるだけ軽減するよう国は配慮すべきだ。延伸区間の事業費は資材や人件費の高騰などで当初より4割増の2兆3000億円と見込まれている。工期延長で費用はさらに膨らみかねない。開業が1年遅れた北陸新幹線の金沢・敦賀間より影響は格段に大きい。沿線自治体には工期延長による地元負担金の増加を懸念する声が多い。駅周辺の再開発事業も延期や再検討を余儀なくされる恐れがある。事業費の地元負担をめぐっては、一部について JR 北海道などが支払う貸付料を活用した軽減策が取り入れられている。開業延期に伴う地元の負担増や損害についても、国は同様の対策を講じる必要があろう。JR 北海道は30年度末の札幌開業を前提として、31年度の経営自立を目指しているが、見直しが避けられない。車両などの設備投資や人材育成にも影響する。現場の士気低下も心配される。当面は新幹線に頼らない経営改善策を自力で打ち出すことが肝要だ。現在は30年度までとなっている国による支援の枠組みも再構築することが求められる。バス転換が決まっている並行在来線の函館線長万部小樽間は引き続き住民や観光客の大切な足となる。バスの運転手不足が深刻化する中、存続も排除せずに公共交通の在り方を議論すべきではないか。昨年は後志管内黒松内町のトンネル工事現場近くで川の水枯れが発生した。鉄道運輸機構は工事が原因である可能性が高いと見ている。川の水量減少は道管内ニセコ町の工事現場近くでも確認されている。環境保全への十分な対応に努めなくてはならない。次も社説からです。万博まで1ヶ月、収支や成否見極めたい。大阪・関西万博開幕まであと1ヶ月を切った。未完成の展示館も多く、道内をはじめ全国的な盛り上がりには程遠い。 混雑緩和目的で前売り入場券を主体としたが、目標の6割足らずしか売れず、急遽会場ゲート前の当日券販売が決まった。万博は国家プロジェクトだ。会場整備費は当初比 1.9 倍の最大2350億円に膨らみ、3分の1は国が負担する。加えて、日本館建設や安全対策費などに国費を合わせて1000億円近く投じる。それだけではない。会場周辺の港湾、道路、下水道などインフラ整備は10兆円超かかり、詳細は確定していないが、巨額の国費支出を想定している。金額で測れぬ成果があるかもしれないが、東京オリンピックの不透明な運営は記憶に新しい。一時のにぎわいに惑わされずに、収支や成否を厳しく見極めたい。大阪市の人工島、夢洲で来月13日から6ヶ月間開催する万博は、命輝く未来社会のデザインがテーマだ。およそ160の国・地域のほか、企業や文化人らの展示館が点在し、最新技術や文化芸術を発信する。日本館では、循環を主題に、ゴミから水、素材、製品への移り変わりを表現し、会場の生ゴミからエネルギーを作るバイオガスプラントも設置する。時代を担う子どもたちが環境や科学技術に関心を持つ機会となるよう期待したい。ただし、持続可能を掲げ、閉幕後の施設再利用を図るものの多くは目処が立たない。世界最大の木造建築物、大屋根リングは、木材需要減や輸送費増が影響してか、引き取り先は未定である。跡地利用も今後決めるが、5年後開業予定のカジノを中心とする統合型リゾート施設 IR の臨設置については、大阪府と大阪市が民間業者のサーキット場やホテル整備を優秀提案とした。IR 整備のための万博開催とも取られかねない。一方で入場料収入で賄う運営費に赤字が出た場合の穴埋め策は明確でなく、公費負担が膨らむ恐れがある。政府与党に加え、開催を推進した日本維新の会にも説明責任があろう。人工島の開催は広大な反面、交通手段が限られ、直結する地下鉄への集中も想定される。工事中の会場では昨年ガス爆発事故も起きた。安全確保と誘導対応に万全を期してほしい。万博 PR のアンバサダーにはタレント松本人志さん、活動休止中や宝塚歌劇団が今も名を連ねる。いずれも人権問題が指摘されており、万博の理念であるジェンダー平等や公正確保に相反しないのかも問われよう。以上、社説からでした。これで社会面、暮らし面、川柳からを終わります。